僕も一人暮らしも長いんでね、癒しが欲しいなと思ってね、うん、
あーいいですね、ヘッドスパね。
ヘッドスパとは決まってないよ。
高橋美香さんにやってもらいたいですもんね。
誰
ゴッドハンドエステティシャン高橋美香さんね。隠れ家エステサロンミッシーボーテの経営者のね。
いや経営者知らないのよ、うん、俺ペット飼いたいのよ。だから
あペットスパの方ね。
あスパから離れてくんねえかな。
でも大丈夫ですか、そうキリンとかってやっぱり。
あキリンとかは飼わないよ、
育てるの難しいもんね。
そういう問題じゃないのよ、育てるの難しいかどうかも分かんないしさ、うん、
あと天井高い家が必要だしね。
飼わないから勝手に話進め
ロフト付きか。
ロフト付きなら天井高いかなじゃないんだよ。
メゾネットタイプ、
メゾネットタイプかなじゃないんだよ。
吹き抜けとかね、
天井高いとこ結構あるね。
まあ、そうなると暖房費がかかるんでね。
いや聞けよ話をよ。
天井高いと部屋全体温まるの遅いから。やっぱり
温まるの遅いなじゃなくてさ、
都市ガスか灯油のストーブだよね。
安いからねプロパンよりね。
1階は避けたい。
で2階より上の方が温まりやすいよねじゃなくてさ、
てか防犯上ね。
いやそれは男の一人暮らしだからいいのよ、そこまで気にしなかったからさ。
日当たりいい方がいいから3階とか4階かな。
まあいいに越したことはないけどね。
となるとエレベーターある方が何かと楽だし、
3階とかならなじゃないんだよ。
じゃあメゾネットタイプの都市ガス3階以上エレベーター付きでいいですか。
俺ペット飼いたいって話してんだけどさ。
あでもエレベーターに首収まんないか。
キリン飼わないんだって。
あ地下に広げればね。
明暗みたいに言うなよお前。
そうなると日当たりがちょっと。
いや今日当たりとかどうでもいいよ今。
あじゃあ南向きで。
だから明暗みたいに言うなよお前。
条件良すぎて家賃高くなりそうなんで駅からは離れましょうね。
ここアパマンか。
その代わり目の前に駐車場は絶対。
優秀だけど何話してんだよお前。
じゃあ地下フロア付き南向き駐車場空きありでいいですか。
ペット飼いたいって話してたんで俺。
あと意外と重宝するんですけど。
聞いてる？
ここ1階にマイバスケットあります。
あ嬉しい。でも今どうでもいい。あとここマイバスケットありますってもう1軒しか出てきてないじゃん。
いや地下フロアつけちゃうとねある方が珍しいんで。
でお前誰なんだよ、うん、さっきからよ。
まあ徒歩圏内にマイバスケットまで広げればだいぶ。
あ広げなくていいよ。
でも餌のお肉とか買いに行くこと多いですからね。
キリン肉食じゃないよ。
え草食ですか？じゃあマイバスケットなくても OK で、
うん、
っ
ていうかキリン買わないんだよ。
最悪天井低くても最上階なら首出しててもね上から苦情来ないんでね。
買わないから聞いてよ。
ベランダあれば体半分出しててもね。
買わないんだよ。
あ広めのウォークインクローゼットあればねそこに寝ることも
できる。聞けよお前、何の話なんだよこれ。キリンって個人で買えないからさ。
あー寂しがり屋だもんね、
う
ん、
だからそういうことじゃないよ。
どうもこんばんは。水曜の夜いかがお過ごしでしょうか。
あもうまとまったのその感じで。
はいまとまりました。
しょかじゃないのよ。さあここからの時間はですね、ヤスと横澤さんと月散歩お届けいたします。 MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
ヤスです。ヤスお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。ヤスヤスってやつです。ヤス、
うん、何回言ったのそれ。カンなのか自発的かどっちかだっけ、
うん、やす
何回いいんだよ、
ね、名前だけでも覚えて帰ってもらいたいんだよね、
うん、あんまネタ以外で言わないんですよあんま。ラジオであんま言わないん
ですよ。まだみんな帰ってないとかでしょさ。
いやいや
その
いや ラジオだとさ、うん、いろいろさネットで調べて今喋ってるの誰だろうとかってさ
ありますあります。
そう、まあ、舞台とか立ってる時にこの人たち誰だろうで覚えて帰って、うん、
名前だけでもね。
そうそうそう、うん、みんななんならラジオもう帰ってる可能性があるから家に。家にいる可能性がある。
みんな勝手に外出先だという仮定で撮ってました。
そうそうそう、この時間結構もうみんな家いるから。
いやいやわかんないよ今もう。いや本当に眠らない街だから。
いやそう東京みたいに言うのよだから。札幌もそうだけどさ、
このコンクリートジャングル北海道、うん、コンクリートジャングルの中でも
あんまり言わない。東京以外で言わないけどさ。
メガロポリスね。
そうそう、ラジオってやっぱどこでも聞けるっていうのが一番のいいとこだからさ。
あなるほどなるほど。
そうみんな好きな時間帯に、
うん、
だからあんまそんな言わないのよそういう感じでさ。
あそうなんですか。
そうそうそうそう。
じゃあごめんなさい。
うん、聞き置き、うん、
しゃ本当に。
いやいやそう中国の謝り方いいよね。シャっていう漢字一文字での謝り方いいんだよ。
いや本当にね教育番組みたいな。
教育番組じゃないよお前。今日も美味しいお店行ってまいりましたんでその模様聞きたいということで、ね、安手小沢さんと月散歩この後25時までお付き合いください。
はいはい。 FM North Wave Keep
on Grooving。 さあ今日はですね、うん、なんと36号線月サブね、
はい、
こう走ってるとパラマモスって大きいこうパチンコ屋さんあると思うんですけども、
うん、それはもうみんな目がけてるからね。それ
あみんな目がけて行ってたね。すごいね。
ほぼほぼ
大人気、
はい、
その中に併設されてる食堂にお邪魔しちゃおうと。
これまた初めてじゃないですか、
ね、そう初めてのパターンなんでね、ちょっとね、うん、気になるかと思いますので。
気になります。
はいちょっと行ってみましたのでそちらの模様をお聞きいただきましょう。
どうぞ。
いやお腹いっぱい、
お腹いっぱい、めっちゃ美味しかった。
最高の気分です。
最高です
ねえ。というわけで今日我々がお邪魔しておりますのは月サム食堂さんでございます。
最高。
本日お話を伺いますのは月サム食堂の佐々木浩二さんです。佐々木さんよろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
僕ら今食べさせていただいたんですけども、はい、本当に美味しかったです、
う
ん、
ありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、いえいえとんでもないです。
しかもボリューム満点でね。
ねえ本当に僕らが一番大好きなこの ボリュームマックスっていう、
ねえ、
メニューも豊富ですよね。
そうですね、こういうこうアミューズメント的なとこにしては、はい、まあまあ多い方だとは、
いや、すごい多様な、はい、
かなりね種類も豊富ですが、今お話しあったように、はい、あのお店の場所というのはこれはどこに併設されてるんでしょうか。
はい、マンモス21月サム店の、はい、店舗の中にある、
ね、そうなんです、店舗に併設されてる食堂と、は
い、行きやすいよ逆に
いうことなんですけども、うん、どうなんですか、お客さんの割合的にはパチンコ店から流れてくるお客さんがほとんどなんですか。
ほとんどです。
あ、そうなんですね。
だけど、
これだけ
ようやく最近ようやく外から食べにだけ来てくれる人だとか、うん、食事があるからここに来てついでにパチンコ打ってくるってみたいな人もちらほら増えてきました。
嬉しいですね。
嬉しいです、
ね、
もはやこのホールに貢献してるじゃないですか。
いやいやいや、
メインが月サム食堂って、ね、
もちろんほとんどは ホールさんのおかげなんであれなんですけど、
すごい、この食堂メインでここめがけて、いや来るよね、こんだけ美味しかったら。
まあ確かにね、ご飯ついでパチンコ行っちゃおうかなっていう、
そうですね、
方もまあまあそりゃいるだろうなっていうぐらい美味しいお食事。
僕もネットで月サム食堂って調べて、うん、何この美味しそうなご飯と思って、
うん、
でも取材してくれるかな OK かなと思ったら、ね、心よく受けていただいて、
はい、ありがとうございます。でこちらの月サム食堂さんなんですが、オープンされてどれぐらいになるんでしょうか。
は
い、
もともと違う方がこう同じところでやってたんですけど、はい、自分がやるようになって21年目に入ったんですかね。
あ、もうそんなに長いんですか。はい
は
い、
20年以上やられてるんですね。
そうです、あの娘がいて、はい、おぎゃーと生まれた娘から始めて、
は
い、
あら
去年成人式だったんで、
うわ
歴史長いですね。
そうなんです、そうなんです。
そうなんだ。
だしちょうどさ、その娘さん生まれた頃とね、うん、回転同時だった、感慨深いですね、なんかね、やっぱ。
そうですね。成人式がやっぱり
21になやたらゆかりがあるん
で。ここもね、今年マンモス21だから、ね、
まさにここも今年記念周年じゃないですか、もう完全に22年目
に入ったんですよ。
21年終わって2年目に入ったと、
は
い、いやすごいですね、こんなでもホールの横でやってる食堂で歴史長いとこってあります。
どうなんですかね、うん、
確かにね、
なんかイメージ10年ぐらいとかでこう変わったりするイメージですけど、
うん、
きっかけは何だったんですか、お店始めるきっかけは。
要するにまあもう結婚もして娘もいたんですけど、はい、まあなんせちょっとちょろちょろというか、
はい、
あんまあのちょっと流れ物的な人間だったんで、そこで声かけてもらって、ここであのお前の好きな料理と味でやってみないかって言っていただいて、
一つ城を築けと。
はい、
ちなみに前職はどういった。
ずっと飲食なんですけど、あのまあ長続きしないというか、ずっと飲食は飲食。
ジャンルはどういったジャンルで。
ジャンルも最初デビューがお寿司屋さんで、
お寿司屋さんからスタートしてるんですね、
はい、で、まあ当然 1,2 年の修行で逃げ出してみたいな。
まあ厳しいですからね、お寿司屋さんってね。
それ違うジャンルにまた行ったんですか。
で、あのちょっとすすきのに行って、はい、すすきので働くようになったとこの、そこのメニューが、はい、イタリアンのメニューのシェフさんがやってて、はいはい、でそこでイタリアンをうんと教わってみたいな。
へ
え、ね、
すごい、お寿司イタリアンと来て、
で内地東京に行って、はい、またそこも板飯屋さんに勤めて、
あ、それがやっぱりいろんなメニューの元となってるんですね。
そうですね。
へえ、うん、すごいね。
すごい。
はあ、でも22年目と。いうことなんですが、
長いね歴史が。
で一押しのメニューでいうと何になるんでしょうか、こちらの月サム食堂さんを。
人気でいうとやっぱり今生姜焼きが、
は
あ、人気生姜焼きカレーですかね、人気は。
わあ、
しびれる、それも食べたい
ねえ、うん、もう僕はね今日あの焼肉定食
いただきました。焼肉定食ボリュームすごかったですね。
ボリュームもすごいしさ、うん、もうねこうなんだろうな、こういろいろなものっていうのをこう、
はい、全てのね、
そうそうそう、パスナポリタンちょっとあったりとか、うん、サラダがあったり味噌汁があったりとかさ、もういろんなもう欲を満たしてくれるというか、やっぱ
そうですね、焼肉定食あるっていうのも嬉しいですよね、うん、これもね、ご飯屋さんで。
結構なんかこういうパチンコ店に併設されてる食堂だと割とそばだったりとか、
その
麺物がよく出るのかななんていうイメージがあるんですけど、
軽食でパッと食べてパッと戻るっていうのが最初からあれだったんですけど、なぜ こうご年配の方から若い方からみんな来るんで、はい、最初はもう定食も生姜焼き定食だけだったりしたんですけど、うん、なんとか少しでも野菜取ってもらいたいだとか、
へあの
ここでもう栄養管理もやるな
確かに
あの
皆さんにね
そういう感じであのこう派生していったも の,、はいはい、ものなんですよね。
あ、じゃあオープン当初から比べるとだいぶ目に増えたんですね。
あ、もう全然増えました。
へえ。であとなんか聞いたところによるとなんかラーメンですか、
これ気になってた。
ラーメンもなんかちょっといろいろ面白い試みをしてるって聞いたんですけど、
まあ試みというか、はい、まあラーメンも、はい、月今は1回か2回どっかでやるんですけど、はい、まあなんというか前やってた時に、はい、もうちょっとラーメンしんどいと、仕込みから全部このちっちゃい店でやんないとダメなんで、
いやまあ大変ですよねラーメンってね。
やめたんですけど、はい、やっぱりもう
ファンが
そうですね、ま、やってやってという。
じゃあ今月に一度だけラーメンを出す日があるんですか。
月に1回はあります。1回か2回か3回かって、
その時次第によって。
そ
うですね。
それ各味出してくれるんですか。味噌塩醤油。
味噌塩醤油やるんですけど、スープだとかタレだとか、はい、具だとかっていうのは毎回違うラーメンを。
毎回違うんですか。
毎回違う。
すごい。
へえ。どういうふうに決めてるんですか。その時の感覚で今月はこうしようかなとか。
そうです。お肉屋さんに相談して、どっかいい部位余ってないみたいなので、なるべく安価で仕入れたものを何とかしようっていう感じですかね。
へえ。
うわ、めちゃめちゃ気になるな。また聞きたいね。
これ気になるね。
はい。やっぱ大人気。
人気です。
早めに来ないとなくなっちゃうな、
ね。でも大変だからなかなかね、はい、そんな回数はできないよと。
そうなんですよね。
この日めがけてきたいな。
ね。うん。いやすごい、なかなかこんなにいろいろと面白い試みやってるお店ってないよね。
そうです
よね。はい。いやでも今後じゃあまたお客さんからの要望でメニュー増えることとかも。
そうです。あのだからここにブワーッと貼ってあるんですけど。
本当だ。
あ、シールが貼ってある。
そっちもいっぱい貼ってあるんですけど、はい、こういうのはだいたいリクエストもらって、
はい、
あの餃子食べたいとかハンバーグ食べたいとか、
はい、
あんかけラーメンとかね。
そうです。そういうものを食べたいよっていうのを聞いていくとこんな数になってったっていう
へえ。
すごい。それを全部やったしてくれるんですか。
そうです。だから常連さんにも言ってるのは、はい、3日ぐらいもらえれば、はい、大体何でも作るから言ってください。
うわ嬉しい
言いたくなるよね。
来週また来るから、はいはい、その時にこれとか食えないかなとか言ったら、はい、じゃあ分かりました、はい、って言って次来た時にはじゃあ
実は日替わりを毎日変えてやってるんですけど、
はい、
日替わり考えるのって大変なんです結構。
そうですよ
ね。毎日変
えてるからね。日替わりだから大変ですよね。
和食ばっかりになってもあれだし、豚ばっかりになってもダメだしっていうんで、はい、うん、逆にリクエストもらえた方が助かるみたいなとこあるんですよ
ね。お母さんと一緒だね
確かに
何でもいいよちょっと考えたね
一番嫌がられるからねお母さんに。
何食べたいのって
そう。あ、じゃあ常連さん言ってたし今度じゃあ日替わりこれにしようっていうので出してと。
いや、それはまた来ちゃうよ。
こんなだってリクエスト答えてくれるとこないよね、うん、
ない、すごいですね。
そっか、そういった中からレギュラーメニュー昇格もありえますもんね。
あります、あります。
へえ。うわ、楽しみが尽きないし。
だから豚キムチだとか、はい、焼肉は昇格組ですね。
あ、そうなんですよ、もともとなかったんですね
焼肉も
オムライスもそうですね。
あ、オムライスも
そう、珍しいのは、ね、こういった食堂でオムライスってなかなかないじゃないですか、言っても。
そうですね、でもやっぱり好きですよね、みんな。
それはやっぱイタリアの経験とか
あると思います。その当時教わったのは、はい、でかいですね。
いや、オムライスめちゃくちゃ美味しかったです。ジューシーで食べましたけど、包まないタイプのね、上に乗せるタイプの、
はい、
言ってもらえれば包むタイプもやります。
うわ、すごい
そんなリクエストも OK なんですか。
OK です、OK です。
すごいな。
美味しかったですね。あれ、なんかガーリックですか。なんかちょっとすごい風味がすごいですね。
バターが、うん、いいバターというか、ごめんなさい、ちょっと芳醇な熟成バターみたいな
の使って、ちょっと風味が強めの、
すごい美味しかったです。
へー。
でボリュームもすごいですよね、オムライス。
そうですね、お腹いっぱいにはなってもらおうかなっていう、うん、
これもお客さんの要望に応えですか。ボリュームは最初からこのボリュームだったんですか。
ボリュームは最初こう、まあやらしい話、数字で計算して単価を出して量を増やしていくんですけど、
はい、
なんかちょっとこう ちょっとずつ増えてくる結局腹いっぱいになってほしい方が勝っちゃうみたいな。
そうか、結局健康にとかいっぱい食べさせたいとかってなるとそうなもうちょっといけんじゃないかっていうところで増え
てお腹いっぱいになってほしいっていうのねやっぱ月様の人はみんなお腹いっぱいになってほしいって言うの。
そう、どこのお店取材行ってもね
何なんです
かね、すごいボリューミーなんだよね。
あ、そう、不思議
と、へー、いやでもこれさ、今食券のね、今ね自販機見たらまだまだ空欄のとこあるから、これレギュラーメニュー昇格楽しみだよね。こう見ると
まだ幅ありますね。
まだ
あと向こう20年ぐらいかまだ増やせるぐらい幅ありますね。
そう、空欄のところがあるから、これはみんなの要望に応えたらもしかしたら
ぜひ40年50年と頑張っていただいて、あそこの券売機埋まるまでね。
いや楽しみが尽きないですけどもね。
楽しみ、トッピングもすべて最高ですねこれね。
ねえ、
そうなんです。この生姜酢っていうのは、
生姜酢っていうのは別にそんな大したことないというか、
いやでもめちゃめちゃ押してますよここにあって、うん、健康にな
る。そうですね。で、生姜とお酢と蜂蜜ちょっと入れてるんで、
はい、こんなこだわったらトッピング出してくれるとこないですよね、あんまり。生
姜酢見ないよなあんまり、
う
ん、
意外にカレーにも合うし、なう、ね、何にでも合うんで。
僕もさっきオムライスにトマトもかけてましたけど、うん、めっちゃ美味しい。
へー、
いいスパイスになりますね。
やっぱ根底にね、その佐々木さんの、うん、健康になってほしい。
いや、やっぱ毎日来る人もいるからね。ここ
はやっぱり、あとここにニンニク何かを増やしたいんですよね。
うわ、それはもうそれ来たら僕毎日来ますよ。それ
ヤスニンニク好きだし。
ニンニク好きなんで。ね。なんかニンニクはやっぱこだわりがあるんですか。
こだわりというか、まあできるだけ、
はい、
美味しいものを、美味しいものをって探していくようにはしてます。
いや、ニンニク好きなんでね。
ね
え、して今は一番この、
はい、
これさえ仕入れればこれって、
はい、あ、青森のね、有名なタッコ町の、
はい
はい、
うん、
こちらニンニク有名ですもんね。はぁ、
だから今の、今、うん、豚キムチとかはこれ使ってます、
うん、うわぁ、ちょっと食べたくなるなもう一食いけちゃうな
もう一食無理だろ、あんだけ森海のオムライス食べて
て。いや、ちょっと食べたくなるね。
キムチ自体は、うん、具となるキムチ自体は買ってきてるんですけど、はい、あのヤンニョムというんですか、キムチの元的なものは作ってるんで、はいはい、
作ってるんですか、ご自身で。
それをこれ使ってます。
はぁ、
いや、すごい。
うわ、これだから、
これはちょっと何回も来たい。
そう、メニュー一個一個聞けば聞くほどね、うん、いろいろな美味しい秘訣があると。
それぞれ全部こだわりがありそうですね。
へえ、いいね。これは皆さんちょっと通っていただいて、
ぜひ ね、
うん、おすすめ、自分の大好きなメニューね、見つけてほしいと。
そうだね、運さえ良ければあの、
はい、
そうですね、
漁師さんとこ行って、はい、その安く仕入れて、
はい、
あの鉄火丼だとかも出します、ね、
うわ、うわ、え、
日替わりで海鮮のパターンあるんですか。
今その日はもう勝ちじゃん。それは ここで勝ちだね、もう
店行く前に、
うん、
このマンモス行く前に勝ち、
この時点で勝ち確定、
勝ち確だったのか、
うん、
いいね。
そんな日もあるんですね。
あります。
すごいね。今後なんかそのお店やってくれて、佐々木さんこうしていきたいなとかっていう目標だったりってあるんですか、うん、
やっぱり食が、まあ、結構前からなんですけど、はい、食材はやっぱり探しに行って見つけて、
うん、
でそれをなんとかするっていうのもしたいですし、うん、まあそうですね、全部手作りってわけじゃないんですよね、はい、やっぱり何かに頼るし、もちろん、
うん、
なんていうんですか、全部手作りったって、うん、醤油の美味しさは醤油屋さんしか出せないし、はい、味噌のうまさって味噌し、屋さんしか出せないんであれですけど、うん、できるだけ自分で仕入れて、うん、できるだけその手なんとか作るみたいなとこですかね、
はいはい、
そこで精一杯やってます。
は
い、嬉しいですよね。でもそれね、食べる方としてもそれ伝わってるんじゃないですか、
ね、
もう
ね、だからこそお客さんもね、やっぱ駆けつけてくれるんじゃない
か。僕今取材入る前に一回見させてもらいましたけど、はい、もう満席でしたもんね、ここ。
そう、お昼時じゃなかったのにね、すごいお客さん多くて、
まあ今日は日曜日もあり
いやでもすごかったです
ねとはいえすごかったね、
みんな満足そうな顔でごちそうさまって、
ね、そっか、いや、いろいろなこだわりがあってね、皆さんに愛されるお店になってると。
いや、もうまた来たいと思います。
いうことですから、ちょっと皆さんもぜひね、月寒食堂足を運んでいただきたいと思います。というわけで本日はですね、豊平区月寒中央通り9丁目にございます月寒食堂の佐々木浩二さんにお話を伺いました。はい、佐々木さんどうもありがとうございました。いや、すごかったね、なんかこだわりいろいろと。
まあ、今夜のヤスと横澤さんと月散歩いかがでしたでしょうか。
なんで勝手にエンディング始めたんで や月寒食堂すごかったね
最高でした。
すごかった。なんかいろいろインタビュー終わった後もいろいろお話聞いてたんですけども、うん、やっぱ食材一つ一つへのこだわりが強くて、
いやちょっとね、うん、めっちゃ好きな食堂発見しちゃったな。
そうなんで皆さんだからこう推しメニューっていうのも絶対1個ねあると思うんで、うん、その中で何にこだわってるのかっていうのがね多分ねポイント一つ一つあると思うので
聞いてほしいですね。ぜひ今日食べたらこれ何こだわってるんですか。カウンターしかないんで、うん、そこでお聞きできると思うんでね。
すごいよ。なんかそれぞれのこう、うん、ここがこだわってるんですっていうポイントねあると思うので。
今回のオムライスのこだわりもすごかったな。
すごかったね。
確かに美味しかったもんな、
ね、なんで皆さんぜひねちょっとね、はい、こちらパーラーマンモスさんに併設されてる月寒食堂さん、
お食事だけでも OK でね、
はいはい、なので皆さんぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
今夜のヤスと横澤さんと月散歩いかがでしたでしょうか。
ヤス星さんと
やっと横澤さん、
なになに、
いつも夜番組やってますけど、はい、日曜日の朝、はい、僕聞きましたよ。
ありがとうございます。聞いていただけたんですね。
アルテミスのね、
ちょっと30分遅かったアルテミスの番組もいいんですけど
の30分前、
あそう30分前に、うん、はい、ビバイブラックダイヤモンズクラブ夢に感謝へという番組ね実は担当しておりまして。
いいじゃないですか。
あそうなんです。聞いていただけたんですね、うん、
さしてください。
あ聞いてないかなどっちで
しょう。いやでもね、はい、朝からいい目覚めにね、はい、うん、皆さんの目覚めにいい番組だなと思って。
日曜日の朝のノースウェーブはブラダイクラブから始まりますから、うん、
最高ですね。
そうなんですよ。なので6時半からぜひちょっとね、はい、聞いていただきたいと思います。
僕も出ます。
あ、安さんはちょっと出る機会なかなかないと思いますけども。
出ます。
ごめんなさい。さあ安手小沢さんからお知らせです、うん、今週末2月3日土曜日にですね第15回ナイエ冬祭りというイベントが行われるんですが、
第15回、
はい、我々安手小沢さん出演させていただきます。
いただきます、はい、
この中でねいや漫才コンビ安手小沢さんネタ見せということ書いてありますので、う
ん、ネタ見せでございます。皆さん審査されるのかな。
ネタ披露じゃないんだ、うん、ネタ見せなんだこれ。
ここで皆さんにね、
はい、で3時に、屋外特設会場にて多分ネタを披露するってことなの
かな。ネタ見せでございます。
そうなんですよ、うん、いいですね。その前にはですね僕らの、ね、ネタの前後はですね前に雪中綱引き大会があって、うん、で僕らのネタ見せが3時からあって最後駄菓子巻きがあると。
これはね昨年もやりましたけれども大変盛り上がったんで
盛り上がりますんで、ね、
今年も楽しみですね。
はい、こちらねぜひね11時からとなっておりますので、うん、皆さんぜひですね内江駅前広場までお集まりください。
待ってます。
さあ皆さんからメールもお待ちしております。番組のメールは yy@fmnorth.co.jp yy@fmnorth.co.jp です。放送後1週間以内はラジコで、それ以降はですね過去放送回ポッドキャストでも聞けますので、
ポッドキャスト、
はい、ぜひそちらの方でもお聞きください。よろしくお願いいたします。
楽しみです、
はい、というわけでまた来週お会いしましょう。お相手は
ヤスと
横澤さんでした。
また明日。
また来週ですよ。